Please continue.
まあそういう内容、残念な内容。
ロボが戦えばいいと思ってる
のは怖いし、ロボがなんかあのチェーンソーとかつけて戦えばいいと思ってるだろうって。いいですよ、そういうこと言わなくて。全然いいですけど、はい、ね、ジェネレーションネクスト、これあの。
これはエイジオブアポカリプスなん
ですね。エイジオブアポカリプスのネクストですね。
はい、というか、まあ、エイジオブアポカリプスは翻訳も出てますし、
出てますね。
あの、だいぶのものが全3冊で出てるっていうのとかも、ポイント高い
です、ね。そうですね。辞書みたいな2冊で3冊出てるので、ガッツで探してみて。
しかも当時定価で3000円くらいだったのに、今考えて安いよね。
まあ、いや、そうだと思います。破格頑張って出しましたね。しかもちゃんと出しましたし、再度周りのストーリー偉いっていうなんか知らないけど、全然あれ以上アポカリプスの話になりましたけど、その左側に行くと
ジブリとアラブ・ウォーレンという変な
関係、はい、これ変わってますね。まあでも、まあ、90年代感はねすごくある。いわゆるジムリーの方はワイルドキャッツのブードゥっていう、まあ可愛い女、可愛い一応メンバーですね。もう一発でわかるこのジムリー的ヒラメ顔のアップと、アダム・ウォーレン、まあちょっと漫画スタイルを持っているコミック作家の代表格の書いた、まあ、あのダーティーペアですね、あの2人は、ね、まあ全然オリジナルの系という感じになってますけど、まあね、まあ漫画、タイプの作家が、ね、90年代たくさん出てきた中では、まあこなれるのもまあ早かった作家ではありますね、スタイルはあるなと、はい、まあ、さっき話してた他に作家誰か書いてるのいるのって話してましたけど、僕はアダム・ヒューズの書いたダーティー・フェア のバイクに乗ってるのが一番かっこいいなと思ってます。
書いてるの？
書いてます、書いてます。
別に高橋郎さんに OK もらって、
まあ多分同じラインで OK
な
仕方は、めちゃめちゃかっこいいですよ、う
ん、それって、うん、あのピンナップとかじゃなくて、
ピンナップ、ああ
、うん、ダーティーペアの後ろに寄稿したやつとか、
う
ん、
あ、そうそう、そういうこと、そうそう、
でも本当に個人で行ってピンポイントでもら OK もらっていくから、
いやいや、違う、雑誌の企画の中でで、しょうだと、はい、まあどうでもいいかもしれないですけど、この高千穂っていう名前はザ・グレート歌舞伎から取ったなんかペンネームですってことで、ね、はい、すごいプロレスマニアですけど、そうですよ、 3WA っていうこのダーティーペアが所属しているとこチームって女子プロの団体の名前が取ってますから、
あ、そうなんだ、
うわー、ほんとくだらねえこと今言ったドヤ顔で恥ずかしい。そしてまたこの左側が、ここはまたマニアックな原稿が2枚続きますよ、これ、うん、
スティーブリーアロハの、はい、スパイダーウーマン、
スパイダーウーマンですね、このいろいろたくさんいるスパイダー女子の中のスパイダーウーマン、まあ、赤いスパイダーウーマンっていうのが分かりやすいですかね、
子供がいない方です
ね、子供がいない方全然説明として親切じゃない感じですけど、
というか、うん、この原画について調べるまでスパイダーウーマンに特に興味がなかったので知らなかったんだけど、はい、スパイダーウーマンというキャラクターを立ち上げたのは、はい、版権を押さえとくためだったっていう、
ね、まあそんな気がしますね、名前的にね、とりあえずこの名前を押さえておこうっていう、
だからちょうど70年代半ばぐらいで、あの例の、はいはい、マーベルマン基礎とか、
はいはいはい、
ワンダーマン基礎とか、
はいはいはい、いろいろあった
訴訟がいろいろあって、あのネーミング問題にみんながナーバスになっているところだったので、スパイダーウーマンとかスパイダーガールは抑えねばっていう考えがあったらしく、でスパイダーウーマンを抑えるために創刊されたタイトルらしい。
そんなことやってるから、なんか無駄になんかいろんなスパイダーウーマンができたり、なんかね、スパイダーガールになったり、アラクレになったりというわけのわからない状態になってしまったのでした。以上です。そしてこの左側が、こっちもスパイダーウーマンが出ていますけど、これがまたちょっと渋いんじゃないですか、これ。
アベンジャーズ・ウエストコースト。
ウエストコースト、西海岸チーム。
はい、最初はウエストコーストアベンジャーズ
でしたね、はい、
でまあ、映画でおなじみのアベンジャーズの、はい、まあ、サテライトチーム、
そうですね、
で本当にサテライトチームでアベンジャーズの西海岸支部、
うん、西海岸支部があったんですね、うん、その時の原稿デビッド・ロスさんの原稿というわけで、スカーレット・ウィッチ、ウォーマシーン、ゴライアス、あとスパイダーウーマン、あとなんだっけ、ナイトホークだっけ、あれナイトスラッシャーじゃないよな、それは別だ
ここら辺がこうちょっとビジョンとか見るん
だよ。あ、そうですね、はい
で、まあ、要するにマイナーどころを西海岸にやってこう、はい、創刊されたタイトルですよね。
そうですね、まあ、若干の二軍感は拭えない
若干じゃなくて、まあ、完全な二軍
感、完全な二軍ですね、はいはい、という感じで、
ダブル A とかトリプル A 集しかしないみたいな感じの
そうですね、そういう感じの、うん、まあ、二軍リーグのアベンジャーズ、ちょっと渋い原稿ですけど、まあ、こういうここら辺はあれですか、押口さんが結構お好きだったってことですか、これは。
まあ、スパイダーマンともかくとして、うん、ウエストコースター欲しくて買ったって言ってた。
渋いっすね、ここら辺がやっぱりなんか押口さんをフィルター通して見てると間違いなくアメコミを見間違う要因になる。
だっていいキャラがいるっていう話をした時に、スカーレットウィッチとゴライアスがいるからって
それは全然一般性を欠いてますね完全に一般性を欠いてますね。
いやいやいやいや、せめてホークアイにして
そうですね、ホークアイ、そこから入りましょうよってことで、でこう突き当たりの壁になると、これは今回ね、
まあ、メイン
だし、
マイクミによるね、これは割と壮観だと思いますね。
そうですね、ずらーっと
10倍以上
ミニオーラ、ね、ミニオーラのこれはもうちょっとウエストコーストアベンジャーズとかはっていう感じの人でもビシッとくる感じの、しかもあれですよね、ミニオーラの結構こうなんヘルボーイの時代的には結構前の初期の、そう、完全にそのディフォルメが落ちきってない感じの、いろいろやってる感じがすごくいいですよね。この最初のブルテンホルムの巨人とかね、
シード・オブ・ディスト
ラクション、シード・オブ・ディストラクション、アメツ・ウシシとかね、
唯一ジョン・バーンからシナリオを書いている
。ああ、そうでしたね、確かにジョン・バーンライターでした。カラーリングの感じもちょっと違ってね、多分スパコミとかで最初に見たのこれじゃないかな、びっくりしたんですよね。
スパコミこれ載ってたっ
け、五感かなんか載ってて、うわと思って続き読みてと思って
思ったら廃刊にな
ったっていうね。で、まあそういう難民たちが漫画の森にたどり着いたんですね。レイブサピエンがかなりかっこいいとか、あとはね、小箱いっぱいの悪意とか、結構ねこう建築物を、まあ、ミニオーラ建築物すごくうまいんで、そういうのをしっかり書いてる。下のやつはバットマン、あとスターマン、はい、あの息子のスターマン5代目かな、とあのナチで戦うってやつですね、のかっこいい原稿のやつとか、あとは何ですかね、あのこれ珍しいですよね、最近日本版も出たんですよね。
出ました、
ミニオーラの結構初期の作品で、ミニオーラ版なんか魔術大戦っていうか、ゲンマ大戦みたいな、で、まあ、あのドクターストレンジとドクタードゥーンね、魔術大戦やるやつとか、これすごいかっこいいですよね、ロケッティアの、これ書き下ろし、この後も見たことあるな、何で見た
の、これはロケッティアの何号だっけな、
何あ、アドベンチャーマガジン、
あの3号に、うん、あのピンナップで入ってる、
はいはい、上のところにね、ちょっと面白いこの注意書きでこう指示があるの、防具で最初に色をつけるんであればっていうね、先に俺に話しようっていうことですかね、これね、こうちょっとあの原稿周りに書いてあるいろんなのが入れたりとか、感じもすごくやっぱり映えますね、かっこいいですね。で左側のやつはこれは俺も持ってましたけど、あのブラムストーカードラキュラのコミック4冊分ぐらいでしたっけ、のこれもかっこいい原稿
で、ブラムストーカードのドラキュラ、これは映画のコミカライ
トですよね、
うん、その映画の
フラッシュフォーコップ、はい、
プロダクションデザインとかを、うん、ミニオラがやってると
。あ、そうなんですよね、あの真っ赤な表紙でこうブラドコーが立っているような、すごいインパクトな表紙でした。でこっち右側がまたホラーの、トップスのカードなんかでしたっけ、のユニバーサルモンスターズ、フランケンシュタインの花嫁の、花嫁は立っていないけれど、よく見えないけれども、シナさんなんか喋っていいんですよでしょ、多分横たえられてるの、
後ろか足か
そう、どこにいるんだと思ったら真ん中にいるって
言って、ユニバーサルトレ モンスターストレーディングカードっていうのは何年か続けて出てて、うん、それはその年のバージョンに、ライド・オブ・フランケンシュタインが入っていて、それが何枚ぐらいかな、6枚かところはあるはずなので、それは全部にイエローがかかって
る。あ、なるほど。
それにアーティストごとに半魚人とか当てられて、うんうん、で半魚人はブレーアトになったか
な。なるほどね。しかもこれね、ミニオーラのインクに直接
自分で色を
ね、カラー色をまで完成しているカラー原稿と、ちょっと見えてるんですよ。すごくかっこいいですよね。あれも、しかもブルーシックにまとめられてるんで、12音があるんじゃないでしょうか。やっぱこうバーンって入って目の前にミニオーラが壊れてる、なかなか見応えがすごくありますね。そして左側に行くと、これがまたちょっとマニアックな感じ。
ここは割と4人とも結構人気があるというか、まあ絵が知られたアーティストですよね。
まあそうですね、
ケリー・ジョーンズ、バイ・デイビス、トラピス・チャルスとアラン・デイビスっていう脈絡はありませんけど、
まあ、全然ないですね。
まあただ90年代感だけある
ありますね。それはあります、やっぱその難しいですか。
このトラビス・チャレストとジム・リーが何枚の森でサイン会したのって書いた、ほら、
はいはいはい、僕は行ってないですけど、それは残念ながら
250人ぐらいとか全然宣伝してない。
ワイルドキャッツの15巻かに、
これはもうアラン・ムーアがね、ライターをやってたんですよ、
日本語版の10巻かなんかに、吉井さんが、チャレストのインタビューを載せてい
た。あ、それ来日した時に。
そう。載ってますね。一冊だけ？多分ワイルドキャッツはね、載ってて。
あ、そうだ。コピーの、読んだわ。読んだ。
すっかり忘れてしまいました。
あ、そう、2ページぐらいね。本人の写真入りのね。
見開き
2ページ。
だから4ページ。
まあ、さっき言ったさ、ブードゥとゼロットがこうなんか仲違いしてってね、いうシーンがあって。平手打ち交わしたシーンが
ありますけどね。故郷の星に帰るとすごくそこが差別的な星。
そうそうそう。理想郷だと思ったら最悪だった。
ザ・アラン・ムーアみたいな
話。そうでしたね。でもまあ当時としてもね、まあ、こっちのアラン・デイビスなんかもちょっとこのねシルエットのパターンとかもまあ割とこう革新的なイメージが。エクスカリバーですね、これね。
エクスカリバー。
さっきのシャドウ・キャットさん、そしてね、ライト・ブローラー。フェニックス2、メガンさん、キャプテンブリテンとね。
なんでキャプテンブリテンが X 面の系列なんだよと思いました
。まあね、
意味が分からない。
全然出自が違う人なんでね、はい、そこら辺の話がありますけど。
でもケリー・ジョーンズとかもバットマンじゃなくて、1号しかやってないドゥームパトロールを持っている1号。
あ、これドゥームパトロールだったんですね。あ、
モリソンのドゥームパトロール。
ああ、そっかそっか。なるほど。まあ、これはそういう意味ではかなり渋いですね。
たぶん、モリソンのドゥームパトロールだから買ったりです、
ね。ああ、なるほどね。
吉口さん、モリソン
あ好きみたいです
にこう同世代的共感があるっていうこと
なんで、ね。なるほど、
あんなちょっと頭のおかしい人に同世代的共感があるのどうかと思うけど。
なるほどね。ガイ・デイビスのちょっと渋い健康ね、すごいタッチも入った。
2人兄弟じゃなくて親子だっけ、
関係ない。今ものすごい新発見みたいな感じで。
全くのパネ。ガイ・デイビスとアラン・デイビスは何の関係もない
です。ああ、これ2つってことですか。
私
この
2人ってど
う。あ、そうなんですか。俺すごい初耳と思いましたけど。
いや何の関係もない。ただの他人ですよ。
関係あるのか。
ちょっとね、ガイ・デイビスの方は珍しくこう何ですかね。あのガラスの外から見てるシーンとこう白トーンみたいなのちょっと貼ってたりして、
あ本当だ、
これはちょっと珍しいかもしれない
ですね。すごい白トーンみたいなのがあるんだね、やっぱ
り。でしょう、ね、
結構スプリントーンはこの頃、90年代アメリカで出回るようになったらしくて、割と使っている作家が結構出だ
し、そうですね、
ワイデルスは割と使ってたんです
よ、グレンデルの何だっけ、
マ
クワグナーとかもね、すごい使ってたっていうイメージありますね。
ワイルドキャッツはこういう、8を聞かせたタッチが好きだ、 って言って
もね。まあこの間、ね、あのジョン・ロミタ・ジュニアの時も、まあ、ある種こうハッチング的なタッチの、ね、入れ方をする作家っていう話が出てます。そして前期に続いて真ん中にやっぱりメイビウスの展示がボーンってあるんで、これも一緒に見ていただいて、シティオブファイヤーの絵もあの表に出てるやつをちょっと別の絵に描いて、これ結構有名なやつかな。あのアルザックのね、あの翼竜みたいなのがこう2匹飛んでるっていうね、すごくかっこいい絵ですけど、超感想。あとは、謎のストーリーボードがまたたくさん並べて、
どれがニモでどれが竜かっていう
わからない。しかもどっちも完成してないので確認しようがないっていうね、大問題があって、
でこれはデューンだと思う。
まあデューン感ありますよね、すごいね。
これがちょっとわからない。
これニモっぽいけどね。
でもこれはデューンであっても不思議ではない
、全然ありそうという感じで、もう何の話か全くわからんと思いますけど、ちょっとメビウスの他で見れないこの作品っていうか展示があるので、これも見ていただければと思いますねって感じですね。シティオファイハーぜひ全部こう一枚一枚見てみたい気も駆られるんですけどね、という感じですかね、後期の展示はっていう。はい、シーナさん途中からなんかこう屈伸運動を始めたりとか明らかに飽きてないかなと思ってまあヨガ始めなかっただけよかったんですけど今回は
1月18日にラスネフサノスケ公式内田橋のイベントというのがございまして、
1月18日、場所違うんですよね今回はね、はい、明治大学リバティタワー、あの大きい建物ですね、はい、バーンってガラス張りの8階の1083教室の方で、渋井隆さんと夏目房之助さん、まあ、名前紹介する必要はないと思いますけど、この2人の対談、80年代から90年代の若者文化における漫画と海外という過去課題ですけど、そしてこれを取り仕切るのが志野ゆかりさん、はい、
なぜか、
はい、意気込みを一つ
なんかね、本当に海外漫画、あんまり海外漫画の話にならないと思うんですけど、
この2人が好きなように喋ると、
そうそう、なるべく邪魔せず、
はいはい、しかし少しはこうリードを引きつつみたいな、まあ、
そうですね、楽しく喋っていただきたいなと思って
だからこれは引きずられそうですね、かなり、
そう、まずそう前提みたいなプレゼンを椎名さんが言われて、
あ、そうなんですね。
前提というか、まあ、その80年代90年代の、まあ、できればちょっと年表みたいな感じを見せたりとか、何でもいいです。この間多田さんが見せたみたいな、
あー、椎名さんがあの私のネタを多田が撮ったのおなじみの大した話してないですけど、なんか
あれやろうと思ったのに、
で全然椎名さんほどの分析は僕はできないですから、適当にいじるだけなんで、はい、椎名さんが決定版をやってくれそう、
うわー、いや、
なん
か椎名さん、
はい、というわけで、まあ、あの、まあ、イベントを、ね、ある程度こう全体をこう総括するようなトークイベントになると思うので、16時から、17時半という1時間半なので、まあ、あの興味ある方はぜひ、無料です、
はい、
完全無料です、はい、入館料も取られません、はい、ということなので、はいはい、僕もぜひ伺いたいと思いますので、はい、椎名さん頑張ってください。
最
前列で腕組みで滑ってたよね、
私はね、そもそも狙わないもの
逃げた
一応注意点としてはですね、
はい、
あの当日あの、こちら1階の展示室の方で、整理券の配布っていうのを行いますので、
あ、会場は別だけど整理券こっちで配るよ、
こちらで配って、うん、でその整理券を、うん、持った人が入れるという形になりますので、
うん、そうなんですね、ちょっと。じゃあ先に整理券取りに行こうってことですね。
はい、
米沢義弘記念図書館。
あ、そうなんですか。
ないと入れない。
ないと入れない。
そこら辺をちょっとあの共有していただいて
ないと入れない
です。ないと入れない。なぜかというと、あの入った人が座れるために整理券を発行している。
なるほど、
まあ、要するに席の数を保証するっていうために整理券を発行している。 だから別に余裕で入れる可能性もありますけど、あと要するに時間になったら、うん、会場の方で整理券配布、うん、スイッチしますよね。
なるほど、なるほど、なるほど。だけどまあ、
まだないと入れるんです
よ、うん、最初にここに来た方がいいってことですね、うん、そうです、うん、
まあ展示も見れるんだから来いやって、
あ、そうですね、
感じで、はい、わかりました。以上の感じでよろしいですか、はい、すいません、なんかバタバタとなんかね、今日別に収録するつもりでないのに長々と遅くまで、
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。